南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに三仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、華義章の17ページの最後のところですね。17ページの最後のところです、右の条目大略格のごとしというところね、そこから次のページの最後のところ、はい、じゃあ一緒に読みますね。右の条目大略格のごとし、万年苦語のために26箇条を置く。高台の学慮あえて疑惑を生ずることなかれ。このうち一箇条においても犯すものは、日蓮が末流にあるべからず、よって定むるところの上場九段のごとし、元寇三年水の江取正月十三日日光、以上26箇条を書き置かれ、後書きとして末法万年苦語のために26箇条を残しおくので、高台の学問する僧侶等疑い迷うことなく、先師日蓮大聖人の教えを教えのごとく指伝しなくてはならない。もし26箇条のうち1箇条でも違反する人は、日光の末流ではない。よって右のごとく上場を定めおくと結ばれて、元寇三年正慶二年水野と取り正月十三日と書き残されたのである。要するに、この結界置物は大聖人の御所に少しもたがわず、日光聖人が大聖人にいかに上髄給仕せられておったかを知ることができる。第一条の富士の流儀いささかも戦士の愚痛にいせずとあるごとく、日光聖人のご一生を通じて戦士大聖人の仏法に少しも違背していないので、しかも、法灯を伝示した富士大石寺の門流日蓮聖宗こそ、大聖人の仏法をいささかもいせず、今日送伝しているのであると。ちょっと最後のところは怪しいですけどね。この日光聖人の結界置物のこの最後のところですよね、全部でですね26箇条ということなんですね。で、この回が 万年苦語のために、万年苦語ということの万年というのは末法万年ということですよね。末法万年、末法万年ということはそれは1万年ですか10万年ですか100万年ですかという意味じゃなくて、もうずっと永遠の未来ということなんです。ここが万年だという問題じゃなくて、ずっとのことをこの示しているということなんですね。高専ルフということと同じ意味ですね。ずっとこのルフしていくということですよね。創価学会はこの世界中の人がこの南無妙法蓮華経を唱えるのが高専ルフだというふうに言ってましたけれども、世界中も何もですね、もう全部の命にこの南無妙法蓮華経の法というものがこの援護するということですので、今の世界中ということじゃなくて、永遠の過去の命も永遠の未来の命もこの南無妙法蓮華経の法というものに援護するということが、その高専ルフということなんだということなんですよね。でそのためにこの26箇条をここにその箇条書きにして書き出したんだということなんですね。苦語ということはどういうことかというと、救い守るということですから、救い守るということですから成仏ということですね。一番の苦語は成仏ということです。一切の修行が成仏するために、この日蓮大聖人の仏法の基本となるこの26箇条をそのここに書いて置いたんだということなんですね。だから高台の学領あえて疑惑を生ずることなかれとですね。後々の人々がこの26箇条のに示された内容というものに対して、その疑いや迷いというものをこの生じるということがあってはいけませんよということなんですね。命令とか、この26箇条は命令とかこの規律ではなくして、自分の成仏のためですよ、南無妙法蓮華経の法というものはこういうものなんですよ、南無妙法蓮華経の法を信じて生きるということはこの26箇条を守れることなんですよということをこの示されてこのいるわけなんですよね。信仰はいつも申し上げるようにやらされるもんじゃなくて、自分がその求めてこのやるものでなければ、その本当の信仰ということにはならないわけですよね。子供の時には親にやりなさいというふうに言われて、権宜をやりなさいと、お題目を唱えなさいというふうに、子供の知識に応じて説明することができませんから、やりなさいというふうにその親はその半分以上強制をしてこのやらせるわけですけれども、年がいって人間としての物事に対する理解の度合いというものが深まってきた時には、ちゃんとそれに応じてなぜ南無妙法蓮華経のこの信仰をするのか、南無妙法蓮華経の法というものはどういうもんなのかということを、その子どもの知恵というものに応じて伝えていかなければいけないと。子どもの時に言っただろうという、一回言っただけでそれでおしまいというんじゃなくて、その年齢その知恵というものに応じて伝えていくということをこのしなかったならば、その子どもが自分で生きて自立をしていく時に言われてやってきた、だからしたくないというこの人間になってしまうことが往々にしてあるわけですよね。そうじゃなくて、自分自身の意思でこの法というものを信ずるというふうに この信仰の自立のこの姿というものがこの取れるように、その親はこの釈迫していかなきゃいけない、伝えていかなきゃいけないというそのことなんですよね。だからこれは日光聖人が命令しているんじゃなくて、自分自身でこの26箇条がこの信仰においてどういう意味を持つものなのかということを自分で考えて自分で守っていってもらいたいと。言われたことを守るんじゃなくて、自分自身が成仏するためにはこの26箇条が大切なことなんだということの自覚をこの持ってもらいたいということなんですね。そして日光が祭りようにあるべからずというのは、日蓮召集の信仰者ではないとかじゃなくて、日蓮大聖人は自らいずれの宗の元祖にもあらずと、日蓮はいずれの宗の元祖にもあらずと、日蓮召集というものを作るために私は生まれてきたんだと、日蓮召集という組織づくりが私の生きがいなんだというような、この創価学会の池田大作さんみたいな考え方は日蓮大聖人はないんです。いずれの宗の元祖にもあらずということは、日蓮大聖人様は一切主上平等成仏のこれ以上ないという教えを南無法蓮華経として説いたんだから、だから日蓮召集の信仰はこれですよじゃなくて、一切主上がこの南無法蓮華経の法というものを信心修行して、一切主上が成仏できるこの法というものをここに示したんだから、だから日蓮召集という組織のためにこの教えを説いたんじゃないんだと、一切主上のために説いたんだから、だから自分をこの宗祖元祖というふうにその考えた、そういう狭い考え方というものでその捉えないでもらいたいということを、日蓮はいずれの宗の元祖にもあらず末裔にもあらずと、天台大師のこの天台大師がこの法華経を解釈したけども、自分は天台大師のこの末裔でもないと、伝教大師の末裔でもないと、誰の末裔でもないと、一番根本の法をこの説いたんだから、だから誰の末裔でもないしこの元祖でもないんだということ、それは日光聖人も同じ心なんです。日光聖人も大聖人の教えを守るということは大石寺を守るということじゃないわけですよね。だから自分が大聖人の後を継いだ二代目だという考え方はないんです。日光聖人も日目聖人もないんですね。だから一切主上平等成仏のこの法というものを信仰して成仏を遂げたいんであれば、日光と同じ志でこの大聖人様の信仰をしてもらいたいということが、日光が末流にあるべからずというふうにこの示されているわけなんですね。さあそこでね、26箇条の話をしましたけども、この皆さん方が持ってる御書の1600ページにね、身延僧正書1600ページ、それから池上僧正書という2つのこの御書がこのあります。でこれは身延僧正書は弘安5年9月 日、日付がありません。弘安5年、水の江牛、9月日ですね。それから日蓮在後藩、ケチ脈の次第日蓮日光って、日蓮と日光の名前がこの同時に書かれているというふうに言われています。それから池上僧正書の方は、大聖人が亡くなった時の弘安5年水の江牛10月13日武州池上日蓮在後藩というふうに書いてあります。でこれを2つ並べてますから、二科の僧正というふうにこの言われています。二科の僧正というふうにこの言われています。しかし今読んだこの日光聖人の遺戒を記問26箇条の中に、これを大事な大聖人の遺言ともいえる、この一番最後にこの示された二つの御所は出てきません。一切出てきません。日目聖人の書き物にも一切出てきません。全く出てきません。皆さん方のこの立場で分かるように、遺言書は亡くなった時に出さなかったら遺言書としての意味はありません。5年経って10年経ってこういうのがあるんだよねって出しても、それはもう何の意味もないということになります。日光聖人がこの遺言書をもらっていたら、日光聖人は五老僧に対して、私はこういう書きつけをもらってるんだというふうに示さなかったら、それは意味がありません。26箇条の中においても書かれてなかったらおかしいです。ありません。あるっていうふうに言ってるのは退席時だけです。退席時だけということなんですね。日光聖人の書き物にも日目聖人の書き物にもですね、ないと。もちろん日道聖人の書き物にもないと。お会式で読む孟子上のこの孟子上を読む人に、この出てくる人たちの書き物にも一切ないと。退席時だけがあるというふうに言ってます。ですからこの二科の僧正を主張すると、退席時こそ正しいんだと、この二科の僧正があるから正しいんだというふうに言ったら、全くこの南明法蓮華経のこの信仰をしている人たちは、また他のこの宗派の人たちも全く相手にしません。法論になりません。あ、そういうことを言うんだったら、もうあなた方の話をその聞く価値がありませんからということで終わってしまいます。ちょうどプロレスと相撲が戦って、どっちがその勝ったことにしようかというふうに言ってるのと同じです。違うルールだから。相撲は転んだらおしまい、プロレスは転ぼうが立とうが、そのワンツースリーって肩つけたらそのおしまい。全然ルールが違うものが戦い合う、議論をするということはできないということになりますね。ですからその今昇進会はこの二科の僧正ということは、華だしいその疑問というものがこのある御所だと、限りなく偽物の存在のその御所なんだと、これは出すべきそのものじゃないんだということ、そのことをこの主張しているわけなんですね。音菊伝もそうです。音菊伝も日光聖人日目聖人の書き物の中に全く出てきません。全く出てこない。これほど重要だという御所でありながら全く出てこないということは、このあってはならないその内容なんだということがこの言えるわけなんですね。いろんな団体におけるところの自分たちを正当化するためのその内容というもの、それがその 二科の僧正やその恩義句伝の中においてこの説かれてしまっているということなんですね。二科の僧正や恩義句伝がなくても日蓮大聖人の教えがその何か困ることがあるということは一切このないということなんですね。それでこの右側の身延僧正書の中にこういうことが書いてあるんです。日蓮一護の愚法、ごめんなさい、左側の池上僧正書、大聖人が亡くなった直後に書かれた、亡くなる前にその書かれたという池上僧正書の最初のところに、釈尊50年の説法白蓮阿闍梨日光に僧正すというふうに書いてるんです。釈尊50年の説法白蓮阿闍梨日光に僧正すと、お釈迦さんの仏法を、お釈迦さんの50年の説法を日光聖人が大聖人を通して僧正される必要なんか何もないですよね。だって大聖人はお釈迦さんの説法の根本は南無法蓮華経なんだと、お釈迦さん滅後のこの仏法、それが一番大事なんだということをこの主張しているわけですから、釈尊50年の説法を日光聖人に僧正されても日光聖人も困るわけですよね。でそれは日光聖人のこの26箇条の一番最初のところにこう書いてあります。それおもんびれば末法愚図の絵にちは極悪法謀の闇を照らし、苦恩受領の妙風は我や史上の拷問を吹き払うと言うんです。でここのこの26箇条のこの文章からその妙風新聞の妙風というその題名をこのもらったんですけども、苦恩受領の妙風っていうのは日蓮大聖人の仏法のことを言ってるんです。それは我や史上の拷問っていうのはお釈迦さんが説いた教えのことを言ってるわけなんです。お釈迦さんの説いた教えを吹き払って、そして日蓮大聖人の開かれた仏法を私たちは信仰していかなきゃいけないんですよということを、苦恩受領の妙風は我や史上の拷問を吹き払うと、一連大聖人の仏法の妙風でもってお釈迦さんの拷問の教えというものを吹き払っていくんだということが書いてあるんです。それを日光聖人が書いているにもかかわらず、釈尊50年の説法白蓮阿闍梨日光に僧正すということを大聖人様が言うかって言うはずがないですよね。言うはずがないです。そして五老荘が全部バラバラにこの分かれていきますね。その時に日光聖人が大聖人から、私、日蓮の後継ぎは私だという書きつけがこうやってあるんだというふうに示したら、五老荘が分裂するということはなかったはずです。だけど分裂した。だけどあるけども俺は気に入んないって分裂した人もいるかもわかんない。その時はその人が、日光がこんなものを出してきたけども俺は納得できないということが書かれてある文面が残ってるはずです。それもない。五老荘もこの身延僧正書と池上僧正書一切触れてないんです。見たことも聞いたこともないということは、この大聖人が亡くなった時点においてなかったということなんですね。だから身延の人たちと、いや大石寺にはこれがあるからと言ったら、もう法論はそこでおじゃんです。議論できません。向こうは まだそんなバカなこと言ってんのかっていう話になって、それでおしまいと、釈伏できないという状況にこのなってしまうということなんですね。だから法論は大聖人様の仏法の真実書かれた本物のその御書だけをルールとして、そしてこのしていかなきゃいけないということになるわけですよね。だからそういうことでこの大日光聖人の26か条とこの二箇の僧書、それから音菊伝、そういう書物というものはもう全く矛盾する相入れないこの存在にこのなってしまっているんだということなんですね。ですから私は皆さん方にずっとこの大聖人の仏法というものを話してきま、ずっと説法してきたわけですけども、ずっと二箇の僧正も音菊伝も皆さん方に信仰の話をするときには一切何十年にもわたって使ってきません、使ってきませんでした。それは使えないからです、使っちゃいけないからですね。だからそういう意味でこの皆さん方自身もですね、この二箇の僧正と音菊伝っていうものをずっと信じて来られた人がいるかもわからないんですけれども、それは大聖人の書き物としては外していかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。そして日光聖人がこの書き物の中でですね、6ページですね、6ページの一番左側のところに「義書を作って御書と合し本尺一致の修行をいたす者は獅子心中の虫と心をべきこと」っていうふうにあって、日光聖人の時代から偽物の御書を作る人がいっぱいいたんです。自分たちの宗派に有利なその内容にその人々を誘導しようとして、大聖人もこうやって言っているんだからという一言にみんな弱いわけですよね。だけど日光聖人が一番義書を作っちゃいけないと、偽物の御書を作っちゃいけないということを日光聖人が六老僧の中で一番強く訴えてた人なんです。その人が作るわけがないんですよね。その人が作るわけない。その人が作るわけないし、その人がこれは疑わしいなっていうものを用いるはずがないということなんですね。ですから日光聖人、日目聖人の時代にはこの二箇の僧正や音菊伝はなかったということなんですね。あったならばあれはおかしいと日光聖人は発言しているはずなんですね。それがないということはそれよりも後の時代にその作られたということなんですね。今みたいにね、情報がそっと流れないから、だからそういう嘘が通っちゃうんですね。昔はなんかあそこにこういうものがあるらしいよ言うと信じちゃう人がいっぱいいたんですね。だからそういう嘘がその通りやすいそういう時代と今はそういうことは通らない時代な、通らない時代に通った時代のことをその使おうというふうにするということは私たちの信仰というものが要するに間違った方向にこの行ってしまうということが言えるわけなんですよね。だからそういうことも含めてこの26箇条万年苦語のためにその表したんだという日光聖人の言葉の重さというものをですね、深くその考えていってもらいたいと いうふうに思うんですね。なんか分かんないことありますかね。皆さん方のところで玉ねぎ植えてる人いる？玉ねぎ。あのね、うちの玉ねぎね、だいぶね、この朽ちて倒れてきたんです、葉っぱがね。でちょっと取ったんだけどね、本当に不思議だね。こう同じこうこの畝にこうやって並べてるのにね、今年はね、大きいの、こんな大きいんですよ。こんな大きいんですよ。ちっちゃいのね、このぐらい。なんでだろうね、あれ。何にも差別つけてないんだよ。これがやっぱりね、気根っていうもんだね。だって皆さん方もさ、その皆さん方と同じように大聖人の仏法の縁に触れて話を聞いて、聞いた人いっぱいいると思うんですよ。だから皆さん方はこの大聖人の信仰の道に入られたね。だけど入ったということは、やってみようかなというか信じるという気持ちがあって入られた。だけど同じ話を聞いても信じられないという人もいるわけですよね。と同じように、同じ天気で同じ畝で同じようにその植えてあるんですけどね、全然違うんですね。全然違う。本当に不思議ですね。玉ねぎに聞いてみたい気持ちがする。なんでそうなったかって聞いてみたい気がするんですけど、玉ねぎ語分かんないから、向こうも人間語が分かんないから、言いたくても言えないかも分かんないし、本当に不思議なねえ、なんでだろうって玉ねぎ見るたんびに思うねえ、不思議なねえ、面白いよね。他にもですね、実はたくさん偽物の御所があるんですよ。でそれはもう皆さん方と直接その、関わりのないその学問的なその内容の部分もありますので。さっき言った音菊でもこの二科の僧正もそうなんですけど、私はできるだけですね、偽物の御所は皆さん方にこの説法するときにずっと何十年来使わないように話をしてきていますので、そういう意味では心配されるこの必要はないんですよね。だけど限りなく偽物と、それから偽物かどうか未だにわからないというその部分のこの御所もあるんですよね。もう誰も判定することができないと。真実っていうものを、真実といえば真実かもわからないし、偽物といえばここのところがちょっと怪しさが残ってるなっていう、そういうものもあるしっていう御所もあるんですよね。だけど限りなくその偽物に近い、もう絶対に偽物だという御所は全く用いないで、皆さん方にずっと大聖人の仏法ということを話してきましたから、その点は私は自分の都合のいい時には使って、都合の悪い時には使わないということはしてきませんでしたから、 その点は安心して信じていただければありがたいというふうに思っていますね。じゃあ皆さんもね、風邪ひかないようにね、気をつけてよ。ね。
今は甲府談笑はもうないんです
か？甲府談笑あります。はい。甲府談笑ありますけれども、この昇進会の分裂に伴って、その中立って言うんですけど、どっちかって言ったら向こう側に。この行きました。
あそこはかなりこう御所の点近
いわ、ね。はい。ですから今言ったところの偽物か本物かっていう判別も甲府談笑が中心になって作りました。はい。ですから甲府談笑がですね、それまでですね、私たちが用いている御所は堆積地盤の御所ですよね。堆積地盤の御所。だから。身延版の御所、堆積地版の御所で、同じ南明法蓮華経の何々地版御所っていうふうに御所がいくつもあるんです。で、そのいくつもある御所の中に自分たち有利のその御所をそれぞれ載せていくわけです。そういうやり方だったんですよ。だけど、まあ甲府談笑のこのすごいところはですね、この偽物と本物をそれぞれが自分たち有利に、いやこれは本物なんだ本物なんだということを言い続けていくということはもう本当に愚かなことですから、ですから御所にですね、その1から9までレベルをつけたんですよ。で、9はもう絶対的な偽物、1はもう絶対的な本物っていうふうに、そのグラデーションでこの御所が分かるようにしたんです。ね。だから今もう限りなくその偽物だなっていうのが分かるのがですね、レベルがですね、5から9までの間、この間がもうほとんど偽物だなっていうそのレベルなんです。これを皆さん方ももうインターネットで見れることができるんですけど、御所システムっていうふうに、御所システムっていうことで、その公開してるんです。御所システムっていう。それで、この1から9までの識別っていうものを載せたから、だから、全部のそれぞれの宗派のルール作りができたんです。ルールがどんだけ、いや俺らは本物だと信じてるっていうふうに言っても全部ガラス張りにこのなったんです。そしたら不思議なことにですね、歴史学者ももう本当に感謝してるんですね。日蓮の文献は鎌倉時代の文献のナンバーワンなんです。大聖人ほどこの手紙を書かれた人は大聖人以外いないんですよ。だから仏法だけじゃなくて生活様式から何から全部その御所を通して、私たちは信仰の中で大聖人の御所を見てるんですけども、社会学者とか歴史学者っていうのはそういう自分の研究の分野から大聖人の御所を見てるわけなんですね。で、その人たちが一生懸命偽物の御所を本物だと信じて一生懸命研究して論文書いても全部その水の泡になってしまってたんですね。で、それが本物から偽物のこの数字のレベルでその表して、そしてその人たちもこの御所の研究というものに対してものすごいこの感謝してるんですね。もうその人たちのためにもプラスになってるわけです。で、そうすると今度は偽物を本物だって言ってた人たちはなぜ本物なのかということをその主張しなきゃいけないわけですよね。だけどそれもできないですよ。はっきり言ってできない。日蓮召集もできないです。 絶対にできない。嘘はね、やっぱガラス張りにしたらダメなんですよね。うん、ここだけの話だよって言ってる時は嘘が通じるんですけど、その公表しちゃったらもうダメなんです。公になったら。
私たちが今いただいてカッテラの5章の中に、やっぱり役者ってあるわけです
か。あります。あります。それはさっき言ったように日蓮系は日蓮系、そのミロブはミロブで、ミロブに有利なその内容が欲しいわけですよね。でそこをちょろちょろっと1行とか2行入れるわけですよ、有利なこと。だけど大聖人の本物の書いたものは残ってないと。それ残ってるわけないね、偽物だから残ってないと。それでこの偽物の御所の難しいところは、本物の教えを交えながら偽物を書くんです。それ骨董品だってそうだよね。骨董品でも本物に見せかけて偽物のところがあるんですよ。丸こと子供が見てもこれ偽物ですねって分かるような作りはしないんですよね。どうかなと。そうすると偽物でも何百万円で売れるわけだ。だけども見る人が見ればそれはもう100円の価値もありませんということになるけど、みんなが見抜けないからこう通っちゃうわけね。だからそういう意味でこの偽物の中にも実は価値があるんです。本物のことも書いてるから価値があるんです、うん、そういうことなんですよね。うん、そうなんですよね。大聖人のずっと学ばれてきたことを音菊伝はたった一言でパツンと表現してるんですよ。だから小気味よくて、この言葉はもう本当にこの最後のとどめの言葉に使えるなっていうふうにみんなが使うんですけども、そんなその凝縮された言葉をこの大聖人様がエキスとしてその書かれているっていう内容は他の御所にはないんです。音菊伝だけなんです。だけどそれはやっぱり無理があるということになりますよね。だからそういう意味でなかなかね悩ましいことなんですけども、さっきも言ったように私は皆さん方に今までご邪魔にして話はしてこなかったから、だからその点をですね、その点はこのまあ安心してもらいたいと。でその昇進会全体としてもですね、もう偽物の御所は使わないようにしようというふうにその私は訴えてるんですけども、まだその昇進会の中にもですね、その偽物のそういう御所の言葉は便利だから、だから信者さんの信仰心が深まるんだったら、別に偽物って言わなくたっていいじゃないかというふうな、その自分たちが偽物だと思わないで学んできた時代のことをまだ引きずってる人たちもいて、それでそういうことにそのまだこのしがみついてる人もこのいるわけなんですけれども、それはもうちゃんとはっきりこのしていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。うん、ね、そういうことで、よろしくお願いしたいというふうに思います。はい、
ありがとうございました。